則でも18時以降はやらないって決めてますけど。
ああそうなんですね。理由があってですか。
決めてるっていう
決めたっていうやつです
ね。決めたっていう話ですね。なんかやっぱ決めるって結構大事だと思っていまして、
はい、
もう絶対この先はやらないっていう、
はい、
なんですけど、まあ、夜に打ち合わせがいろいろ入ってくるんですよね。
そうですね。
今の実態としては。なので決めたもののそれが破られてることは結構あるんで、
はい、
まあ、その分を日中で取り返すみたいな、うん、
休憩に当てる。
そうそうそうそう、日中 の, 本来その夜にやりたいと思ってたことをやるとか。
あ、
うん、まあ、その辺ちょっと臨機応変にやってはいますけれども、確かにツイッターとか、なんていうんだろう、いわゆる日記的なことは僕は投稿しないので、
うんうんうん、そうです
ね、多分なかなかそれが伝わりづらい。まあ伝えるつもりも全くないんですけど、
うん、
まあ、だからこそなんかこういうところで喋んないとその辺は分かんないですよね、きっと。
なんか、まあ、リスナーさんはこの人どんな人なんだろうってところなのかなと思う。
本当ですか。
私は思いますが、
まあまあ大したことないです。こんな感じですよ。
こう自分で言ってやって、そこの調整も自分でやって、自分の調整を納得できるっていうのはいいなと思いました。
うん、
なかなかこうでもこう決めても決めきれないみたいなところがあったり、その後調整して後悔することとかがあったりするので、こうしっかりともうやって決めて、できなかったら後に回すみたいなのを決め、そこまで決めて仕事をしてるっていうのはやっぱいいなと思いましたね。
ありがとうございます。まあでもこれも本当に僕もいろいろ試行錯誤しながら、ね、やってるところで、まあ、今のが別にいいと今現時点では、まあ、僕の中でも納得感ではあるんですけど、これが正解とは思わないし、まだまだなんかいいやり方はあるんだろうなと思っていますけどね。
はい、まだまだじゃあ伸び
進化の途中なのかわかんないけど。
はい、なるほど。最後に一つだけいいですか。さゆ FM のテーマは、
はいは
い、いつもどうやって決めて、どういう風にお話展開を考えてるのかなっていうのをちょっと気になってました。
そうか、その辺は確かに編集いただいてますけど話してないですもんね。
はい、
ですね、なんだろうな、これ別にでも何でも言えることだと思ってるんですけど、
はい、
結構その物事の捉え方とか結構考えるの結構好きで、まあブログとか書いてるのもそういう好きな延長線上で書いてたりするところもあるんですけれど、なんかですね、やっぱ本質的なことが結構好きなんですよ僕は。
はい、
本質的なことを知りたい、見つけたいみたいな、自分で納得いくものとしてこう吸収したいみたいなところが、もともとあるところがあって、
はい、
余計なものは本当にいらないみたいな。だからニュースとかそんなに摂取したくなくて、自分的には。
あ、そうなんですね。
本当に自分にとって必要、自分にとって、もしくはその、仕事相手とかが豊かになったり楽しくなったりするために必要なことみたいな、会社とか社会とかね、なんかそういうところがこうにとって本当に役に立つものだけが分かればいい、知りたい、知れればいいみたいなところがそこあって、だからあんまニュースとか入れたくないんですよ自分は。
じゃあ例えばゴシップとかそういった。
あ、もう全然好きじゃないですね昔から。
はい、なるほど。はい、
芸能ニュースが本当疎いですから僕と。
ああ、そうなんですね。
はい、マジで知らないです。最近の音楽事情とか全く知らないし。
はい、 あ、そうなんですか。
はい、芸能系とかも本当知らないですね、
うん、
うん、興味がないというか、
うん、
まあ、そんなこと言ったらなんかもう弾かれる気もするんですけど、社会からね。でもなんかそうそう、でも そういう気質はずっとあって、
はい、
でなんかその本質的なものを探していく時に、結局なかなか見えないものなんですよね、その本質って。で自分で分かるものもあればそうでもないものもあるだろうし、やっぱでもそれは探す意識がないとやっぱ探せないというか、なんかそんな感じもしていて、はい、で、まあ、でも必ず物事も全てにおいて本質的なものはあるというふうに思っているので、
はい、
なんかそれをこう、まあ、見えなくしているものが何なのかとか、自分には何が足りないものが、何かが足りないから見えてないのかとか、
うん、
なんかそういうものをこう考えるのが結構好きだったりするんですよ。
おお、面白い。
でそれで、まあ、結局全ては本当に一つの物事ってもういろんなその切り口で見れるじゃないですか。要は一対一対応じゃないというか、
うん
うん、例えばそのあゆみさんっていうその人間一つ取ったとしても、まあ、先ほどの話からすると要は安田義雄先生のゲリラマーケティングをやっていたり、クリエイティブの反対語の、ナビゲーターをやっていたり、イラストレーターっていうその側面があったりとか、介護職っていうその側面があったりとかみたいな感じで、そのあゆみさんっていうその存在を形成しているのはその他の周辺のいろんな物事の要素なわけですよ。それにより金子あゆみさんっていう人がこう意識されてる、
はい、
認識されてるっていうか、
はい、
なんか物事って全部そういう風にできてるし、そういう風に人間は多分捉えてるって思っていて、
うん、
なので、いろんなその何ですかね、考え事とかをするときとかに、そのものの周辺をすごい考えるんですよ、僕は。例えばその、うん、はい、左右で今回の場合左右なんですけど、左右って、
うん、
まあただ左右なんですけど、
うん、
でも そこにはこう水が、まあ、ありますよねと、
うん、
で水もさっき言った通り硬水だり軟水だりいろんなこう要素がそこからこう関連づけられて広がっていきますよね、
はい、
でさらにその飲むために器があって、で器についてはガラスタイプもあれば陶器タイプもあればいろんなそのタイプの器があって、でそこにはこう作っているメーカーさんないしは作家さんみたいなのがいたりとか、でそこにはこういろんな産地とかが絡んでたり、
はい、
産地でいけばその縦横の話じゃないけどその歴史みたいなものとか社会的な背景とか文化的な背景とか、
はい、
まあ、そういったものもこう工芸産地とかであるわけで、
はい、
でじゃあその飲み方についても、じゃあその時間軸で考えてた時に、まあ、朝飲むとか昼飲むとか夜飲むとか、なんかそういうような時間軸の中で、まあ、どのタイミングで飲むのが一番いいのかとか、あとはそのじゃあ白湯を作るにしてもそこに鉄瓶という素材があったり、別に夜間だったりもしていいわけで、あとケトルとかっていう可能性もあったりとか、とにかくなんかその白湯って一つの事柄に対してなんかいろんな意味付けをしたがるんですよ、僕。無数にその関係性があって、その関係性の中に白湯っていうものが存在してるっていう感じの、捉え方を増してたりしていて、でそれら全てが白湯を楽しむことに僕はつながってると思ってるんですよね。
なるほど、はい。
なので、まあ、僕の頭の中では今そういうなんかすごいなんかネットワークっていうか、いろんなつながりみたいのがこう広がってて、でその中からじゃあ今日はこれ喋ろうかなとか、なんかその
なるほど、
そうそうそう、
星の数ほどあるじゃないですけど、
そうですね。だからそこに結局人とかが絡んでくるとさらにこう分岐していくわけですよ、こういろんなものが。人によって捉え方って全然違うから。
そうですよね。
同じ水にしたって僕が捉える水とその A さんが捉える水は全く違うので、
そうですね、
まあ、その人の解釈が入ってくるとさらにその解釈が分岐するので、
はい、
まあ、そうなってからまたこう無数で出てくるわけですよね、 だから本当にこう星の数ほどというか、探求すればするほど沼に入っていくっていうか。
そうですね。
そうそうそう。
その喋るこうタイミングによってもまた同じ、あ、そうですね。
そうそうそう。
同じね。そうそうそう、全くテーマでも違う話になってしょ。
うん。
全くそうですね。場合もありますもんね。本当に100回以上さゆFM は話すことがたくさんありそうですね。
はあ、
はい。
そう、なんかだからそういうことがあらかじめ見えてたので、
うん、
やってもいいかなと思ったんですよ。
なるほど。
うん。これが仮にですよ。さゆは飲んで美味しい、健康にいいみたいな、その2つだと、例えばその2つだけだとしたら絶対僕やってないですから。
そうか、ああそうか、そうですよね。
いわゆるネット上に落ちてるような記事っていうのは、まあ、なんで白湯がいいのかみたいなね、そういうことがこうペロペロって書いてある記事なわけですけど、まあ、そういうのがこう無数に生産されてる感じがしているんですけど、
はい、
その領域で白湯を捉えているわけではないってことですね、僕は。だから、
うんうん、大量生産できないような、やっぱりなんだろう、タナシンさんが話すから白湯 FM があるっていうような感覚というかですね、そんな感じがしました。
でもまあそうですね、できる限りなんか、まあオリジナル性は出していった方が面白いかなと思ってるんで、まあ、僕がやるならこうしますぐらいの感じでやってますけど、
うん、はい、
期待値コントロールしてきますから、ちゃんと。
はい、その辺もまたちょっと楽しみに。
そうそうそう、
はい、しております。
まあ、でもね、この多分考え方って結構いろんなところに適用できると自分では思っていて、
はい、
うん、そうなんですよね、物事を見るときにすごくそのやっぱ視点っていうのが大事だと思ってるんですよね、何でもかんでも。
はい、あ、はい、うん、視点。
そう、僕って今ツイッターの投稿をちょろちょろ見ていただいてるかもしれないんですけど、
はい、
結構そのなんか記事なんていうんですかね、投稿にちょっと癖があるというか、
うん、
わかります、この言ってること。
決まりを作ってるってことでしょうか。
はい、決まりを作ってるんですよ、
うん、
140ってその枠の中の、考え方をこの1ヶ月ぐらいで改めて考え直して、僕はもうその140文字の、
はい、
記事だというふうに捉え直したんですよね。
はい、
要は僕はブログとかを書いてるので、そういう意味での記事を書いてるっていう、はい、ところは、まあ、昔からあるわけなんですけど、
はい、
ツイッターも140っていう限られた、文字数の中の一つの記事だというふうな捉え方を最近して。
なるほど、140文字っていう短い文章の中で起承転結を表すみたいな、
できる限り。
なるほど。
要は何、はい、ですかね、言いたい主題があり、
うん、
それについてのなんか補足とか、なんだろう、その、うんうん、できる限りその記事性質を持たせた、
はい、
投稿にしようというふうに変えましてですね。
なるほど。大変読みやすい、まあ、記事だなって、ちょっと、あ、記事というか投稿だなとは思ってました。
ああ、すいません、なんか、はい、ありがとうございます。そう、まあ、マイクロブログみたいな言い方もね、ツイッターされることありますけど、
はい、
なんか今まではなんかいわゆるツイートとか投稿みたいな風な考え方で、やってきたんですけど、まあ、ここ1ヶ月ぐらいでちょっとその考え方、まあ、あれは記事だと。
はい、あれは記事だ。
そう、はい、だからそうすると自分がブログで書いてあるものと、まあ、ほぼではな、やってることは同じになるわけですよね。
うんうんうん。
記事を書いてるっていう作業なので。
はい。
うん、だから記事を書くっていうその行為で抽象化されるというか。
うん、なんか短い文章ほど難しい印象。
そうそうそう。
印象。
そうなんですよ。
はい。
だめっちゃ難しいと思ってて。
はい。
だから あのツイートするの結構時間食ってんすよ。
ああそうなんですね。
そうそうそう。
どのくらいかかってるんでしょうか。
でもわかんない。賞味なんかでも1日にその記事っぽい投稿をなんか2個ぐらいにしてるんですけど今のところ。
はい。
でも20分とか30分ぐらいかかってるんですか。
ちなみにそのなぜこう記事化しようと考えたんですか。
記事を書きたいか。
はい、記事を
書く人でいたいからみたいな。なんて言うんだろう。さっきの、はい、その意識の話とも通ずるんですけど、ここって、
はい、
意識のその無意識、要は意識はその使う意識をなるべく少なくした方がいいという話で、
はい、
例えば分かんないけど、まあ、あゆみさんも音楽とかやってるから多分音楽のことで話をすると、
はい、
歌われるんですよね。
はい、歌います。
歌いながらなんか弾くんですか。
はい、ピアノ弾いたりギターを弾いたりもします。
ですよね、
はい、
でそれってなんでできるかっていうと、
うん、
歌がその弾く方がもう自分にとって無意識になってるからできる話だと思ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
どっちかの、いや2つ同時になんか普通できないから、限りなく意識のレベルを使わずに、というかその小さい意識でやれたりとか、
はいはい、
では例えば100っていうその意識の球があった時に、それをうまくその配分できてるというか、例えばその20をピアノ、30を歌で、残りの残った50とかをバンド全員のに対してのなんか合わせるそのため意識とか、だから多分そういう使い方をされてると思うんですよね。なんか、
うんうんうん、そういう時もあるかもしれない、
うん、でなんかなるべくその意識を使う量は少ない方が他に意識を当てられるので、ツイッターとブログを書くっていう行為が別々の時よりも両方とも記事であるっていう風に捉えてた方が、
うん、
頭の要はなんかこう稼働するところが楽なんですよね。
はあ、はあ、はあ、逆に、はい、なるほど、
はい、
難しいという、私はやっていないのでそれに対しては短い文章を書くとか記事化するっていうことに対してはすごい難しいんだろうなって思ってたんですよ。そうではない。
難しい。いや実際難しいんですけど。実際難しいんですけど、でもなんか行為としてはもう記事を書くという行為なので、なんか自分にとって結構なんだろう、楽っつうか、なんだろう、フィットしてるというか、
うん。
とにかくなんかその意識のレベル、なんか使う意識、違うものっていう風に意識をしてるよりも、
うん、
同じものだっていう風に意識をしてた方が使う意識が少なくて済むじゃないですか。
うんうんうん。
うん、だからツイッター、ブログっていう風に捉えてるのと、まあ、記事を書くっていうその世界に閉じ込めているのとでは、僕はその後者の方が意識が少なくて済むだと思っているので、脳が使う部分が同じというか。そうなると記事を書くためにじゃあネタを集めていこうってなるわけですよ。
はいはい。
で書き方としてもやっぱり、言いたい主張がまずありみたいな、でそれを補足するためのちょっとこう何かみたいな感じのこう立て付けになってきたりするので、頭の使い方は結構似てきていて、それがすごく楽だなというふうになっていてるわけですよね。ちょっとこの辺なかなか説明が難しいんですけど、でも結局物事ってそういう風に上達していくと思っていて、
はい、
いかにこう自分の中に無意識な領域を無意識にできるものを増やしていくかっていう、例えばなんだろう、僕なんかそのキーノートとか、まあ、Mac 使うんでキーノートとかですけど、
はい、
キーノートとか使って、まあ、時折プレゼンテーション資料とかを作ったりするわけなんですけど、
はい、
で大体そのキーノートの機能はほぼ分かってるんで、
うんうん、
ほぼ無意識に分かってるんで、そのどこに何があるとかね、
はい、
だそうなるとあとは内容だけ考えればいいわけじゃないですか。
はいはいはい、
うん、でそれが仮にそのどこに何があるとか、うん、どういう使い方がのかみたいなとか分かってない人からすると、
うん、
まずはそこからやんなきゃいけないし、
うんうん
うん、みたいな話じゃないですか。だ結局その無意識にあのレベル高くできる状態のものがあのいくつも集合してくるとめちゃくちゃ多分クオリティが上がるっていうことなんだろうなと思っていまして、
うん、
物事っていうの
はアスリートみたいな、なんだろう、考え方が、
まあ、アスリートなんですかね、分かんないんですけどまあでも本当にそう、そうやっぱなんかどうやったら物事はできやすいのかとかできるのかっていうのを結構考えるのが結構好き でなるべくそこにこう再現性とか理屈を持たせたい的なところもちょっとあったりして、だって自分だけできても面白くないじゃないですか。なんかやっぱりそこを理屈化させて誰他にもできる人を増やすっていうことにすごく価値が僕はあると思ってるので、だから僕基本そのなんだ自分ができるなって思ったことについては大体ブログに書いてますから、
そうですね
ブログに書いてたり、まあ、ポッドキャストかなんかで使って話してたりとか、
楽しんさんのブログとかライフハックからビジネス的な仕様とかそういったところを、
そうですね、
はい、面白かったりします。
やっぱそのできたことに対して再現性を持たせたり、そこに理屈を一つ通したりとか、まあ、することで、まあ、それがじゃあ自分から離れた時にも、誰かがやれば使えるとかね、なんかそういうのってすごくその会社組織とかで考えてた時にすごく重要じゃないですか。要はナレッジというかノウハウというか、
はい、うん、
まあ、そういう気質が若干あるのかなとは思いますね。だから僕はそのあんまり自分だけできても面白くないし、
うん、
それをしたいわけではないので、良かったものについてできる限り教えていく、お伝えしていくというか、教えるじゃないの、お伝えしていくというか。あ、でそう、最近そのあれなんですよね、ちょっとブログの運営の仕方を変えたんですよ。ちょっとコンセプトも含めて全部リニューアルしてたんですけど、もともとはトッチーさんと話してた時は、
うん、
ポイントオブビューっていう名前でブログ書いてたんですけど、それを改めましてこの6月の1ヶ月間の期間に完全にリニューアルしてたんですよ。
で、うん、
まあ、このわけはですね、もともとちょっと自分でそのウェブメディアとかをやっぱ経験として運営してみたいなみたいなところがちょっとあって、
はい、
自分のそのブログメディアとして今までやってきたんですけど、でもそれを、まあ、ある意味こう他のライターさんとかも入れたりとかして、自分だけが書かない、自分だけじゃないっていう書いてる人は、そういう意味でのウェブメディアをやっぱりやりたいなっていうのは結構元からあって、
はい、
でそういう願いと願いを叶えるためにっていうのが一つと、
うん、
あとはそのやっていく中でもうちょっとその自分が発信伝えたいなんかその価値観というかメッセージみたいなもう少しこう磨き上げたのが今のレンジャーってやつなんですよ。で、レンジャーっていうのはこれ完全造語なんで、造語というか造語なんですけど、まあ聞きなじみのある言葉ではあるじゃないですか。
そうです、
ね、レンジャーってね、
うん、
戦隊もののレンジャーとか、
はい、
あとは自衛隊のレンジャーとかね、なんかそういうレンジャーがいるわけですけど、
はいはい
はい、それでもどれでもないんですよ僕の言ってるレンジャーっていうのは。
はい、
レンジっていう英語があると思うんですけど、
はい、
まあ、それって幅っていう意味を持つ英単語なんですよね。
はい、
で、まあ、これから先すごくその幅を持つこと、
うん、
ろんな幅の中でこういろんなことをやっていくってことが僕はこれから非常に大事なことなんだろうなというふうに思っている節があり、
はい、
要はいろんなことにいろんなことの経験を持っている人たちの価値が高くなるってことですね。いろんな能力とかいろんな経験とかいろんなスキルセットとか、
うんうん、
いろんな人生経験とかいろんな人間関係とかの、まあ、とにかくその幅が、広いこと。今まではその一社の会社に勤め上げるみたいなそういう価値観でしたけども、うんうん、あとはその専門特化をとにかくするみたいな、なんかそういう世界で来てましたけど、そうではないだろうなって今後は思っていて、
はい、
だからやっぱ幅をどれだけ持つか、いろんな分野にその行ったり来たりしながら自分の幅を拡張させていくことが非常に重要だと思っていて、
はい、
だから副業とかも当然なってもっと副業になればいいと思ってるし、まあ、いろんな仕事のあり方を持っていけばいいし、まあ、100章とかまではいかないけども、でもそういう世界価値観が結構当たり前になってくるかなと思ってたりするんですけど、そういう意味でだから幅を楽しむっていうことが非常に自分は大事だなと思っていて、
はい、
要はなんかあなたのやりたいことは何なのみたいなこと一個決められがちな社会だと思ってるんですけど、
うん、
枠にね、
はい、
なんですけどそうじゃなくてもういろんなことやれと、
うん、
とにかく、
うん、
気の赴くままに、
うん、
それで失敗したらそれも失敗も幅につながると、
うん、
とにかくやりたいと思う心が反応する方向に行って、で別に嫌だったら変えればいいしみたいなことを僕はずっと繰り返していけばいいと思ってるんですよね。まあ、自分がそうだったっていうのもあるんですけど、
はい、
なのでそういう幅をこう作るとか幅を持つってこと自体を楽しむっていうその人のことをレンジャーというふうに名付けたんですよ今回。そうそう、基本は僕が今までやってきたブログを、はい、そのまま引き継いだ状態で、ここからちょっとライターさんをなんか共感してくださる方とかを入れていきたいなみたいなふうに思ってるんですけど、
はい、
まあ、今入ってくれてる人とかはまあ、今お話ししたとかこととかに対してすごく共感をしてくださっていて、なのでまあ完全にちょっとコンセプトを尖らせた感じではあるんですけど、まあ、あとはこう自分が書きやすいようにしたっていうのも当然あるし、あとはいろんな人に入っていただける余地を作りたいなっていうふうに思ったところもあったので、
うん、
まあ、その辺のこう何でしょうね、いろんなものを混ぜ合わせた結果が今になってるっていう、
うん、すごい。
だから仕事のことも書けば左右のことも書くだろうし、
うん、
なんかいろんなこうそういう意味での幅を楽しむっていうコンセプトに従っていろいろ書いていける場所だなと思ってるんですけど、
はい、じゃあ今後も追っていこうかなと、
まあ、何か
おしゃれ
何かしら参考